島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
FM モットコム時割りかがお送りします。今回は落語家の立川こしらさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、
こちらさんというよりもやっぱり真打ちですから、
こちら
師匠とね言ってもらえると、
大変失礼いたしました。
気軽に師匠って呼んでもらえるとね、
はい、いいですか師匠
と。あ、いいですいいですよ、
はい、よろしくお願いいたします。改めて師匠。
あ、いいね、
はい、
まあ、また可愛い子に師匠なんて言われちゃうとね
本当ですか、ありがとうございます、
はい、
じゃどんどん読んでいきたいと思います。
ありがとうございます
、はい、ということで早速なんですが、はい、今回は公演があるということで福島にお越しいただいておりました、
うん、そうなんです。もうちょくちょく来てますからね、はい、福島は。
そうなんですよね、うん、あの何度かこうお越しいただいてるということなんです。
何度かどころじゃないですよ。
そうなんですか。
6回目かな。
そんなに
だって1年ちょいの間ですからね。もうなんか2ヶ月とか3ヶ月に一遍ぐらい来てますよ。
そうなんですね、うん、なんか通ってるっていう感じ、ね、
気持ちとしては住民票移してもいいかなと思ってるぐらい。
本当ですか、ぜひぜひいつでも、その1年の間にということですが、うん、初めて福島に公演でいらしたのはいつ頃なんですか。
いつだったかな。もうなんか数いっぱいやってるからいつだったか分かんなくなっちゃいますけど、寒い時期だったかな。
あ、寒い時期じゃ結構しんどい思いをされたんじゃないでしょうか。
でも福島でも来たのは、はい、最初に来たのが会津若松、
はい、
で、雪がすごいよって言われたんですよ。
そうですよね、
雪すごいからシャレになんないから、ね、都会から来る人は本当にもうどうにもなんなくなるよって言われて、はい、行ったらごめんあんまり降ってなかったって言われて
ちょうどその時は。
そうなんですよ、その時たまたまあの雪があんまりこう積もってない時だったらしくて、綺麗に除雪されてて。
そうだったんですね。
大したことないじゃんなんて思ったりしたんですけどもね。
そうなんですね、うん、じゃあやっぱりでも寒い時期ではあったんですね、どういうきっかけでこの福島で行うということになったんですか。
きっかけはね、話をは、遡ると長いんですけれども、私真打ちですから、
はい、
あの東京の落語家の場合は前座二つ目真打ちと肩書きがありましてね、
はい、
この真打ちになると自分の一門を作っていい、まあ、言うならば弟子を持っていいという形になるんですね、はい、で弟子を作る入門希望者が来て僕は弟子を取ったわけですよ、
はい、
で弟子を取った場合にその弟子にまず名前をつけるんですね、前座名というのを、でこの名前をつけるのを僕はあのヤフーオークションに出したんですよ。
ヤフーオークション、
はい
はい、ヤフーオークション
で、ヤフーオークションに、はい、一番高値をつけてくれた人に、はい、僕の弟子の名前つけていい権利をあげますと。
なるほど、
そしたらあの、はい、地下、アイドルグループの仮面女子が競り落としてくれまして、
そうなんですね、
で一時期私の弟子はあの立川仮面女子って名前で活動してたんですよ
すごい、インパクトのある名前になります、ね、
そう、
はい、
まあまあ、あの先輩からすごい怒られたんですけれどもね、
立
川の名前を売るのかとお前はっていうことでね
そうだったんですね、
まあ、そんなことがあって、まあ、オークションにその落語家の名前を出すなんて今まで前代未聞のことですから、うん、でまあ、興味を持ってくれたのが山形の小野川温泉っていうところの、
はい、
あの鈴の宿っていう温泉をやってる、はい、ところの若旦那がどうもそのオークションを見てて参加してくれてたんですよね。
そうなんですね。
でそれがブログに書いてあったんですよ。 残念ながら2位で落とせなかった、悔しかった、俺は本当は落としたかったんだみたいなの、
はい、
それがうちの弟子が見つけて、でせっかくだから会ってみましょうってなった時に、はい、じゃあ師匠もどうですかって言われて、俺も行くのと思いながら、うんうん、会った時にその山形の小野川温泉の人が落語会やりたいんだけどって言うから、
はい、
あ、じゃあちょっとやってみましょうかって言ってやったのがきっかけで、そこから少しずつ広がってって福島までたどり着いちゃったんですよ、はい、
そうだったんですね。
というのがその小野川温泉っていうのがほら日本海側に近いですから、会津若松まで道一本で着くんですよね。
そうですね、はい、
あの峠越えればさ、はい、途中あの電波が切れるあの峠越えちゃえば会津若松だったんで、
はい、
その、まあ、言ってみたらこの行動の活動範囲内に入ってたんですね。だからそこがきっかけで会津で始まって、はい、でじゃあ会津でできるんだったら日本松でもできるんじゃないとかなって、はい、でどんどんどんどんこう広がっていった感じなんですよ。
そうなんですね、だ
きっかけで言うとそのヤフーオークションがきっかけなんです
よね。ヤフーオークション元をたどればヤフーオークションなんですね、はい、なかなかこう意外なところが始まりだし、ね、
そうなんです ね、
はい、ね。そして会津から始まり、
うん、
で今回この本宮で取材をさせていただいてるんですけれども、はい、うん、実際こう何度か福島を訪れていかがですか。
福島ですか、
はい、
福島はねとにかくなんだろうな、その二本松でやってる岩城落語会っていうところでね、はい、まあ、そこが主催して落語会を、まあ、3ヶ月とか4ヶ月に一遍やってるんですけれども、そこの主催者がソウルフードだから、
はい、
カツ丼食べてもらいたいんだって言うんですよ。
カツ丼ですか、うん、地元のソウルフード。
そうそうそう、はい、自分たちが生まれ育ってずっと食べてきたのがカツ丼だから、
はい、
もうこの二本松に来たらまずカツ丼食べないとダメなんだ。
そうなんです、
ね、カツ丼がメインだからって言ってカツ丼食べたんですよね、
はい、
そしたら別にカツ丼、まあ、正直 ねどこでカツ丼食べてもそう違わないですよ、これに関しては
まあ、まあ、
うん、でもまあソウルフードだって言うし、けなす必要もないじゃないですか、だから
そうです、ね、
普通に美味しいですねって言ったら、
地元で愛されてるものですよね、うん、
そしたらなんか気に入っちゃったみたいで、
はい、
僕が見てみたらよいしょしただけなんですよ、軽くよいしょしただけなんですけれども、はい、どうもそれを真に受けちゃったみたいで、はい、次来た時もじゃあこちらでしょうカツ丼ですねって言って、はい、来るたんびにね二本松はカツ丼しか食わしてくんねえのよ
そうなんですか。
そう、もうどこ行ってもカツ丼なのよ。
もう何回ほど、
だもう6食ぐらい食べてるかな各店舗のカツ丼を。
福島といえばカツ丼になりつつ
ある、ね、だ僕の中ではもう福島というとカツ丼なんですよね、
はい、今日もこの後は
今日もこの後カツ丼ですよ、はい、だそれを見てね、勘違いする福島県内の主催者の人がどんどん現れて、小白師匠が来た場合はカツ丼を出さないと失礼だみたいなルールになってて、いや違うんですと毎回訂正しなくちゃいけない。別に僕カツ丼食べたいわけじゃなくて、二本松の人がそういうのを勝手に始めただけでね僕はいやいやいや、でも小白師匠にはカツ丼ですからみたいなな
んとなくこう縁起のいいようなね。
でもね、福島に来てカツ丼しか食ってねえのよ俺。
他にもね多分もっと美味しいものも、
いやいやいいわもうここまで来たら、
はい、
カツ丼でいいわそしたらっていうねだ僕の中では福島というとカツ丼っていうね、印象になってますよ、
は
い、
そうなんですね、うん、これもあんまりこう福島の人は想像されないと思いますよ、ね、まさ
かもカツ
丼のイメージを持
って推してるのはカレーだみたいな話も聞いたりしますからね
そうカレーもいろいろ美味しいのありますから ね
そうですよね、うん、まあ、ラーメンなんかもね有名なとこいっぱいあったりしますけれども ね、
そ、 うですね。
それでも僕はやっぱ福島に来てカツ丼をこれだけ食べてるっていうのは、はい、もう福島のカツ丼は僕語ってもいいかなと思ったりしますけれどもね。
ぜひ語ってるというか実際食べてる動画っていうのも YouTube で、
ね、上がってたりします
たり
し
ますし、はい、
そうなんですよ。
ぜひこういう地元で愛されてる味っていうところから、うん、福島の名前もどんどん師匠の名前を使って広めていただいて、ね、
いや本当そうです、はい、どこで食べてもそう変わらない味ですからもうこれ何回も言いますよ、ね、
いやいやいや
普通に美味しいカツ丼が出てくるだけですよ。
そうですね、
いやカツ丼ってあんま突飛なことしない方が美味しいですよ。
まあ尖ってるよりはやっぱりこうみんなのこう安心する味という感じですもんね、うん、
まあ、我々その芸人の世界なんかでね、はい、よく言われてるのが、まあ、芸人のみならずね、言ってみたらこう下積みの長い業界で言われるのが、いつでもカツ丼を気軽に食べられるような身分になりたいねっていうのが、やっぱ下積みの期間ってもう食うのも困るぐらいなんです。
そうなんですね、
やっぱりそんな中で、その中でカツ丼って一個のこの言ってみたらボーダーラインみたいになってるんですよね、うん、でいつでも食べられるようなそんな、暮らしをしたいねっていうのをまず最初の目標にしたりするっていう、で見たらもう昔からするとカツ丼って結構ね、そういう簡単には食べられないって食べ物だったのかもしれないですけれどもね、今や本当にどこでも食べられるし気軽だし美味しいし、ね、間違いがないものの一つとしてね、
そうですね、
私カツ丼いいなと思うので、はい、 福島に来たら必ず食べることにしてます、
はい、地元に根付いた味ということ で, です、ね、うん、はい、そちらもあのぜひこれからもまた福島に来ていただいて、うん、お楽しみをいただければと思います。
どうですよ、だからおごってください今度カツ丼、
ぜひご一緒しましょう、
ね、
はい、ごちそうさせていただきます。い
や、なんで俺年下にたかってんのかが怪しいですけれども ね,
ね, ね, ね, ね, ぜひまた機会があったら、はい、
一緒にカツ丼を、
はい、
ね、食べる機会があれば
いいなと思います。ということで、はい、立川こしら師匠にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたには足りない。
え、
堂々とした存在感にあふれる高級感、そして大切なものを守る安心感が、
エスクワイヤか。
高級車の新たな進化系ニューエスクワイヤ誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。